ドキャスト QR 文化放送 JOQR。
全国の髪に悩むお父さんお母さん皆さん、お待たせいたしました。ここからはズバリ毛髪、我々人間の髪についてのお話。スタジオに来てくださったのは毛髪カウンセラー板場忠則さんです。おはようございます。
おはようございます。
来てくださってありがとうございます。
はじめまして。よろしくお願いします。はい、
ふさふさです。
ね、
もう後で写真撮ってちゃんと見せるからね、みんなにね、ブログにもアップしますが、板場さん髪だいぶクッション良さそうな感じですよね。
ね、このままがずっともう何十年と維持して
ました。またまたまたまた。
いや今72歳なんですよ。
72
歳です、
はい。本当にですか？
そうです、はい。
ちょっと待ってください。髪のことを置いといて、はい、お肌もそうですけど、
あ、そうですか。
めちゃくちゃ若いですよね。
ありがとうございます。はい。
まあ、おひげ、あごひげに若干、ね、
染めてます。ひげ染めてますので少し白くなってるんですね。
いやでも。はい、やっぱその髪に気を使ってこられた現在の72歳、まあ、
そうですね、はい、
はあ、すごいな、うん、昔もこうだったような証拠とかめっちゃ失礼なこと言ってる、私、
まあ、昔もと言いますと、
ね、嘘ついてんじゃねえのかみたいな、あ、なんか面白いのある。
ですけど、
ありがとうございます。これ私もですね、
30歳からの免許証ですね。
どれが30歳ですか？
これこちらがそうです
ね。昭和60年だ。え、はい、
で一番
はい、お顔確かにお若いですけど、はい、ね、もちろん30年
え、でも髪は変わらないという状態ですね。
びっくりするぐらい同じ。決
してカツラじゃないですからね、はい、
え、いや、びっくりするぐらい同じですね
そうなんです。
板場さん飽きなかったんですか、髪の。
いや、っていうかこの仕事をしているから変わっちゃいけないんだという、
皆さんに、
そういうことですね。
そっか、その、まあ、説得力じゃないですけど、こういうことだよっていうのをやっぱりお見せしたいから。
そういうことですね、はい。
もともとは板場さん、はい、お仕事としては髪を触るお仕事の方。
そうですね、利用と美容の仕事をやってますのでね。
それは家業でいらっしゃるんですか？
家業です、はい。
あ、なるほど、じゃあ継がれて。
そういうことですね、はい、
やってこられた中で研究に入ってたんですか？
そういうことですね、はい。
面白かったんですか、髪の毛が。やっぱり、
うーん、っていうかね、やっぱり父親がツルツルに跳ねてましたからね
今言葉選びましたよね板場さん、お父様が
そうですね、はい、父親とかそれからおじいちゃんたちもみんなそうなんで。
あ、そうなんですか。
ここにもね、いろんな写真があるんですけど。
あ、ご家族の写真、ありがとうございます。
テカテカという状態だったですね。
お父様
がそうですね、みんなこの辺が60歳の頃の。
そうですね、どちらかというとお母様はちょっと近いですね、板場さん。
おじいちゃんもこういう状態ですのし。
本当だ、おじいちゃんもだ、
みんな全体的に髪が薄いんですね。
歴代本当ご家族の写真をありがとうございます、はい、板場さんだけじゃないですか。
うん、まあ、
まあ言ってみれば、
そうですね、これは理容学校に行ってた時に、はい、ある先生からですね、はい、やっぱりその髪の毛というのはやっぱり予防することによって維持もできる、まあ、うん、可能なんだよという話を聞いてから、はい、まあ、それをいろいろ実行していったということもあるんです、
はい、まず一つの皆さん大きな答えが出ました、はい、実はですね、板場さん、今日リスナーの皆さんから、うん、はい、じゃあ板場さんという人が来るから、ね、はい、なんか不安とか聞きたいことがあったら送ってきなさいという話をしたところ、はい、本当一番多かったのは遺伝するんでしょうかっていう質問だったんです。
あ、はい、遺伝は確実にしてきます。
あ、するんだ。だってしてない、指差しちゃった、すいません、板場さん。
でもそれをこう、はい、回避することはできるってことですね。
皆さん、遺伝はどうやら確実にあります。ありますが、うん、だからといってその流れに乗るしかないっていうことはないんです。
そういうことですね、はい、私のですね、この唾液から調べた遺伝子検査ではですね、はい、男性型脱毛症のなりやすさっていうのは非常になりやすいという、はあ、そういうデータが出てきてるんですね。
やっぱ出るんだ、はい、DNA のデータとしてそういうのはあるんだ。
はい、はい、
だがしかし、
だけどそれを予防することを講じていけば、はい、かなりそれを回避するっていうか、はい、先送りにすることはできるよということですね。
これ、はい、板場さん、今みんなめっちゃボリューム上げましたよ、はい、今から録音ぐらいの感じになってますよ、うん、これ、はい、何が一番大事なんですか？難しいですか、これは。
いや、簡単ですけど、シャンプーですね。シャンプー、まあ、洗うことの問題が、はい、意外と皆さん気を使ってないというところがあるんですね。
は
い、
さっきの時間は動物学者の今泉先生に、はい、人間の毛髪って何なんですかねみたいなことをちょっと聞いてみたんですけど、はい、一つはやっぱりフェロモンが、
はいはい、
まだ全然解き明かされてないけど、じゃないかなっても考えられるんだっておっしゃってたんですけど、はい、 それは どう使いた
いですか。フェロモンも関係あるかもしれないですけれど、うん、頭の領域でこの頭頂部のところが女性ホルモンの影響のところですから、はい、それに関係するそういうフェロモンが出てるかもしれない。それからもう一つはですね、はい、頭皮のところにいろんな毛穴の中にいろんな常在菌という雑菌がいるんですけど、それらが何かを出しているかもしれないというようなですね、
フェロモンと呼ばれるようなものを、
そういうものですねがあるかもしれないですね。
今泉先生が女性の方が強いって言ってましたもんね、はい、フェロモンはじゃあ女性ホルモンだから、
頭頂部は女性ホルモンの支配領域というふうに言われているわけですのでね、だからそういう面では出てくると思います。
おじゃあ女性ホルモンの強いとされる方は、はい、ここがなくなりにくいっていうふうに考えていいんですね、はい、頭頂部が、
はい、
あじゃあやっぱりさっき何だったかな質問とかにもあったんですけど、まあ、胸毛が多いとか、はいはい、いかにも男性ですみたいな方っていうのは薄くなりがちだなっていうのは、
胸毛とかですね、はい、髭だとか体毛が濃い人たちは
男性ホルモン、
そちら男性ホルモンの影響ですから、
だから女性ホルモンのところは減る、
減ってくるんですね。
あ
これは同じ男性ホルモンでもですね、頭に作用するのとこの体に作用するのは全然違ったタンパク質が出てくるんですね。
はあ、はい、板場さん、それそういうのも勉強もされて研究もされたんですか。
あもちろんそうですね、はい、
はと、まあ現場にいらっしゃる方ですから、うん、いろんなお客様の、まあ、髪も触ってこられて、はい、いろいろこう、まあ、サンプルを取るわけですよね。
そうですね、お客様の相談に見えますのでその時にいろんな毛根の形だとか、はい、そういうものを全部調べていくとこれからどうなっていくのかというようなことも分かってくるんですね。
なんで薄くなるんですか髪は。
まあ、じゃあ薄くなるというかですね、はい、だんだん体がこう老化していくに従って、はいはい、いろんなところ全部全体的に萎縮してくるって言いますか、そういうことが起こるように髪の毛の太さがですね、
はい、
徐々に細くなるんです、
はい、まあ、我々腰がなくなったっていう言い方をしたり、ね、細くなったって言ったりしますね、
は
い、
男性はだいたい20歳前後のところが一番ピークで、
早っ、
うん、女性は25歳から30歳ぐらいがピークなんですね。ですのでそれを過ぎるに従って次第に太さが細くなってくる現象がはげてきたという現象なんですね。
あ実は細くなっただけで、はい、まあ、毛穴が急に減ったとか、まあ、毛根か、うん、が急に減ったとかってことじゃない、
はい、
髪一本一本がだんだん存在感が薄くなっていく、
そう次第に細くなって、例えば3割細くなったらもう毛の分量は半分に減ってしまいますし、はい、
そうですよね、
それから半分に減ってしまうもんならもう毛の分量は4分の1に減ってしまうということになるんですね。
4分の1、
はい、
それほとんど地肌見えるわな、
もうスカスカになっちゃいますね。
そうですね、はい、っていうことは単純に考えると髪の毛が細くならないようにしてあげなきゃいけない、
そういうことですね、
ということですね、
はい、そのためには、はい、もまあ、栄養として血液の循環を良くしておくことだとか、それから先ほど言ってたそのシャンプーの時に、
はい、シャンプー
意外と皆さん知らないんですけれど、はい、せっかく生えてきてる毛をみんな引き抜いてるんですね。
シャンプーしてる時にそんなガシャガシャやりすぎ、
ええ、新しく生えてくる毛を新生毛というふうに呼んでるんですけど、はいはい、非常にちっちゃな状態で1ミリも満たないような状態でまず出てくるんですね。
毛根のところ、ええ、毛穴のところがちょろっと出ますね、
はい、でそれ出てきたのをゴシゴシとこすってしまうとあっという間に引き抜かれてしまうという現象が起こってしまう。
かわいそうですね、うん、せっかく出てきてくれたのに
そうするとまた4ヶ月ぐらい、はあ、次が生えてこなくなってしまうというようなことも繰り返されてしまうということもあるんですね。
なんならもう諦めちゃいますよね、どうせ僕出てももうまた抜かれるしなみたいな、
うん、でもそれはですね私よく言ってるのが神様シャンプーという言い方をするんですけど、
神様シャンプー、
髪の毛はですね神様を扱うみたいに大事に扱えば、はい、その神聖毛というのを引き抜かずにシャンプーすることもできるんですよ、はい、ということなんですね。
うわーこれ今日シャンプーにすごい気を使ってますっていう方やっぱ多かったんですよ、まあ、成分とかももちろんでしょうし、はい、するタイミングとかやり方とかいうのもあると思うんですが、はいはい、じゃあまずはそのやり方の部分で、まあ、ラジオなので難しいかもしれませんがぜひ皆さんが参考にできるようにちょっと教えていただいてもいいですか。
絶対やってほしくないのはこするということですね、はいはいはい、ガシガシだとかシャカシャカだとかっていうことはやめてほしいということですね。
気持ちいいんですよねでもあれがね、
気持ちいいのと髪を残すのはちょっと別物です。
その通りです、はい、優しく、
そうですね、優しくっていうんですけど、かといって優しく指の腹でっていうやり方やっちゃいますと、
違うんですか。
指の腹というところですとですねやっぱり摩擦で、はい、ちっちゃな毛は引き抜かれてしまうという現象が起こるんですね、
はいはいはい、
非常に細い毛ですので、
はい、
もう 10g、20g ぐらいの力でも取れちゃう。普 通はこう頭の上の毛は 50g とか 80g ぐらいに耐えられるんですね、は
い、ピュッて引っ張らないと抜けないですもんね、
う
ん、
ですけどそういうところに新しく出てくる方の毛は非常に弱い、うん、デリケートな毛なんだということですね。
板場さん、怖くてもう触れないです。
あ、いや触ってほしいんです。はい、指のですね、はい、爪の先と 腹と呼ばれるところの、はい、その中間が指の頭、指頭という部分なんですけど、はいはい、それで頭皮をぴったりこうわしづかみにするみたいにするわけですね。
はい、
でそれを頭皮を動かすようにやっていくということなんですけど、その時に指の、はい、手の形をカニの形を作るんですよ。影でやるカニの
親
爪が人差し指のところで重なった形になるんですけど、それをこうもう少し外側に開いていってください。
指も開くんですよね、はい、多少ね、
真ん中に寄せるようにしていってみて、はい、人差し指と親指をカニの爪と考えて、それで額からこう真ん中にぴったり押さえつけて頭皮を揉んでいくというような、
右手の親指には左手の人差し指がくっついてます。はいはいはい、ね、ちょっと手が重なってる状態で、
で頭皮を真ん中に寄せるようにギュッギュッギュッとやるやり方にしますと、その指の下になった毛は新鮮毛というのは引き抜かれずに済みますよということですね。
うわー、でも板場さん、はい、これ綺麗になった感じしないですわ。
いやまだこれだけじゃないんです。
なるほどなるほど。
これが A という親指を立てた形で手を組んだので、
はい、頭恋人結びみたいな感じですね、
は
い、
挟んでギュギュギュってやる、
はい、
で真ん中に
寄せ集めるやり方
ですね。
なるほど、手のひらというか、
はいはいはい、A というそのマンタの A ですね、
はいはいはいはい、
それからもう一つはイソギンチャクと言いましてですね、はい、手をこう逆に組んで、
手の甲と甲をこう合わせるみたいな感じで
指が全部こう開いたり閉じたりする状態にしておいて、はいはいはい、頭の上に乗せて真ん中に寄せてギュッギュッギュッってやるわけですね。
はあ、基本的にまあだから全部こすらないで、頭皮を
寄せ
る、揉む、
そういう状態の洗い方をする、
はいはい、
ただしですね、先ほど頭頂部は女性ホルモンの領域って言いましたから、はいはい、
言って
ました。そこの部分はそういうふうにやってほしい。でも周りは甲状腺って喉のところのホルモンの影響なんですよ。
ほう、
でそういう病気なんかない人の場合はほとんどここはハゲにはハゲずに毛は残りますので、
サイドですね、
そこの部分は多少こう強くこすったとしても、はい、その新鮮毛はあまりこう変化してないですし、それからあまり抜けない状態のところなんですね。こちらは 80g ぐらいで耐えられますし、
はいはいはい、
50g 超えちゃうと引き抜かれちゃう場合ありますからね。
そうか、じゃあ、はい、分かりました。一回ちょっと一曲挟みますので、はい、その間に皆さん今教えてもらった方法練習してください。いいですか、はい、曲聴きながら練習してみてください。皆さんが曲の間に練習をしている間に、私は隣に板場さんが移動してくださいまして、なんかこうお肌チェックとかで見たことがあるような、こうピッて当てる
マイクロスコープ、ね、
はい、これを私の頭皮にさっき当ててくださってたんですけど、
はい、
見られてました、はい、
うん、先ほど言ってたアホ毛って言ってた
のが、ありがとうございます、
ちっちゃな毛が、はい、あったと思いますけど、
あれは
新生毛が少しずつ今伸びてる最中だよという状態ですね。
私じゃあ結構新生毛いっぱい生えてきてるってことですね、これね、
それがもっと伸びるかどうかというのは、はい、この頭頂部から上のところは女性ホルモンの領域と言いましたから、
はいはいはい、
女性ホルモンが少しこう減少してるかなという、そういう方の相談が多いんですね。はい、
ここでこれ以上本当だったらもっと伸びていくのに、
もっと伸びるはずです。
伸びなくてこのアホ毛になってるのは、はい、女の時代は終わったのかそういうことか、
うん、まあそれだけの問題じゃないんですけど、頭皮、はい、のところというのはですね、ここに毛細血管というのが非常に細かなのがいっぱいありますので、その毛細血管を拡張してあげればいいんですね。
ほう、毛細血管を拡張する、
はい、だいたい20歳ぐらいの時はだいたい地球二回り半するぐらい毛細血管は人間の体の中にあるんですけど、はいはいはいはい、もし60歳になってしまうと、うんうん、もう一回り分ぐらいなくなっちゃう、4万キロ分ぐらいなくなっちゃう、それが肌に現れればシミだとかシワだとかになるし、はいはい、頭に出れば髪が細くなったり、はい、薄くなったりも起こりますよ。臓器にもいろんな弊害が起こるという、
はい、
そういうことが出てきますね。
もう板場さん、具体例でいきましょう、はいはい、どうやったら増えるんですか。
一つは
ね、モサ結果、モサ結果、
マッサージなんかも、はい、そうですし、はい、あるいはスキップをすることだとか、あるいはお風呂にゆっくり入ることだとか、はい、そういうこともモサ結果を増やすというのになるし、 あとはシナモンだとか、
シナモン、
あるいは沖縄にある飛発というのがあるんですけど、はい、飛発を取るだとかですね、はい、ココアなんかも比較的、
飛発、コショウ、島コショウのことですか、はい、そうですね、あ、飛発とかも言われる、
うん、特に冷え性になる方なんかは、はいはい、そういうふうに毛細血管の循環は悪いですから、はいはい、そういうのを良くしてくれるといい状態になりますよということですね。
新陳代謝を上げることもいいってことですね、
はいはい、そういうことですね。細い血管を抜かないで、はい、その育てるためには栄養源としてその血液から栄養が来るわけですから、はい、血液の循環を良くすることが大事だということになるんですね。
なるほどね、はい、これシャンプーの仕方そのものもそうですけど、例えばですよ、夏だと朝シャワー浴びて出かける方多いじゃないですか、はいはい、いわゆる朝シャン、
はい、
っていうのはいいんですか。
うん、いつやってもその時間がある時にやるならいいんですけど、はい、よくあるのが朝シャンで急いでこうやってしまいますと、はいはい、そうすると洗い残しがあったりだとか、十分に洗えなかったりっていう、マッサージもうまくいかなかったりっていうようなことも、はい、みんなだんだんマイナス要因になってしまうんですね。
なるほど、余裕を持ってできないぐらいなら朝はやめとけと、
そういうことですね、
いうことですね、はいはい。髪が伸びてる時間って成長ホルモンが出るのが夜寝てる10時から夜中2時でしたっけ、はいはいはい、ってよく言うじゃないですか、これは髪にも影響しますか。
一応影響するよということは言えるんですけど、絶対その10時から2時っていうことのこだわる必要はないんですけれ ど, な, るほど、なんですけれど、はい、夜寝てる時、ゆっくり寝てる時の方が副交感神経の働きが活発になるから毛細血管の血流は良くなりますということですね。な
るほど、その方が要は伸びやすいですっても言えるってこと、はい、あ、じゃあよくその夜更かしばっかりしてる人、寝ない人は髪が伸びるって言うけど、うん、逆ですね、
逆ですね、はい、
本来は、ね、
どちらかというと逆になっちゃいますね。
じゃあスケベ伸びないってことだ。スケベな人は寝てないですもんね、きっとね。
いや、そのスケベということの定義がないですからね
やめましょう、やめましょう、はい、なるほど。へえ、さっき何、はい、でしたっけ、その菌の話とかもしてらっしゃいましたよね、板場さん。
そうですね、いくら綺麗にしたと思っても、うんうんうん、毛穴の中には常在菌という菌がいるということなんですけど、はいはいはい、その菌がいい方ならいいんですよ。それこそ先ほどその説にあったフォルモンみたいな、フェロモンみたいなものを出してくれて、プラスになるならいいんですけれど、例えばニキビを起こすようなだとか、湿疹を起こすようなそのアクネ菌やなんかのような、ああいうものが残ってたりすると、それが頭皮に湿疹を起こしていって毛根環境を悪くするということが起こっちゃうんですね。それがまた抜け毛につながるという、はいはいはい、そういうことも起こってきます。
例えばその板場さんのところにね、はい、お邪魔したりして、今日持ってきていただいたこのマイクロスコープなりでこう見て、はい、自分の頭皮を見ることは分かりますけど、はい、自分家ではなかなかできないじゃないですか、はい、でなんか触って分かるとか、なんかこう鏡程度で分かるとかあったりするんですか。
それはですね、頭皮の高度計っていうので本当は測るんですけれど、自分の、はい、指の手を開いてみて、
手の甲を見て、
人差し指と親指の間に、はい、合谷という場所があるんです。そこみたいに頭皮が柔らかい状態であれば大丈夫なんですけれど、
あ、なるほど、はい、人差し指と親指がこう、まあ降りてきて交差するあたりというか、はい、こうちょっとくぼんでるところですね。
そこが少しこう弾力があるんですね。
ここ触ってみて、はい、ここ触ってみてね、はい、でもこの柔らかさで、
あれば全く大丈夫で、頭皮の硬さが手の甲ぐらいの硬さですと、はい、まあこれが普通の状態なんですね。で、一番危ないのはグーにした時に、はい、関節の上の時のように頭蓋骨が感じられるような硬さは、これはそこの部分から薄くなってしまいますよということが言えるんですね。
怖いな、はい、これでも今日ラジオ聞いた方は、未来が明るいですね、
うん、と思います。まあ、
ぜひ実践できるものばかりでしたよ、は
い、こう硬いところを見つけたら、できるだけよく動かしてあげて、血流を良くするということの方が非常に重要だということですね。
わかめ食べた方がいいですか。
あ、わかめもですね、こうまあ、ヨードだとかそういうものを含んでるから体にいいというのもあるんですけれど、それ食べたからといって毛が生えてくるとかってことではないですのでね。
わかめ食べたからって黒くはならないです
よね、別に。黒くっていうか、そちらの方の部分はある程度あるけど、その白髪になるのはまた別な方で、亜鉛と銅のバランスなんですね。
ほう、はい、そのバランスが崩れると白髪になる。
そうですね、銅が不足してくると、銅というのはですね、背骨のない生き物に含んでるその血液が、ヘモシアニンという銅を含んでますから、はい、それらが こう多く含まれているものをなるべく取っていれば白髪になるのを遅くすることはできるでしょうということですね。
例えばどういうものですか？
あのカニだとかエビだとか
甲殻類
よくあの、はいはい、甘エビあの、卵が青いあれが、はい、あの銅を含んでる方の血液の
そうですね、うわダメだ、はい、板場さん時間もう9時半過ぎちゃった あ、はい、あもったいないな。これでもあの教えていただいた情報をまとめてブログにもアップしますし、さっき教えていただいた手の形もねちょっと絵がないの で、ね、ラジオだと分かりにくいと思うので、はい、写真撮ってブログにアップいたしますので、よかったら皆さんそれでもチェックしてください。板場さんあの後でサロンのお話とかこちらでご紹介させていただきますので、相談者がたくさんいたらよろしくお願いします、
はい、よろしくお願いします
今日はどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。